さっちゃん社協だより。この時間は自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりに取り組んでいる三田市社会福祉協議会の情報をお届けしてまいります。今日は三田市社会福祉協議会から総合相談支援センターの課長でいらっしゃいます大村和也さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。大村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
随分と春を迎えて一気に桜が咲き始めましたね。
そうですね、向こう側もだいぶ咲いてきて、
そうですね、
人が歩いていらっしゃいましたね。
社協さんのところからよく見えますよね。
そうなんです。
収録しているのが3月の30日ですので、配信がもう少し後の4月2日見ごろじゃないでしょうか。満開の頃か
も、はい、ちょうどいいと思います ね。
気持ちいいとこね、ぜひ皆さんお散歩していただきたいと思います。そして、この時間今年度最初ということで、今日はどういうお話になりそうでしょうか。
はい、今日は三田社会福祉協議会の、はい、令和8年度の事業計画、こういうことをやっていくんだっていうのを、はい、できるだけ分かりやすくお伝えができたらなと思ってます。
もう事業計画と伺っただけでこうカチカチの
ですよ、ね、
どうしようと思いますけども、この時間には社会福祉協議会さんがどんなことをされるのかという具体的なこの、令和8年度のお話が伺えると思ってよろしいですか。
は
い、
もうごく一部にはなっちゃうと思うんですけど、はい、全体知りたい方はここっていう情報もお伝えができたらと思います。
はい、はい、じゃあその都度いろいろご紹介いただけますのでよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ、まずはこの事業計画なんですが、どうやって作っていかれるんですか。
そうなんですよね、
はい、
普通の株式会社さんとかだったら株主総会とかが決まる場所やと思うんですけども、私たちは社会福祉協議会ということで、三田の社会福祉に関わる住民の方であったり、専門機関の方であったり、行政の方であったり、さまざまな方が理事さんとか評議員さんということで、経営に関わっていただいているんですね。ですので、その皆さんで協議されたものが事業計画ということになりまして、先日の評議員会で今日お話しする内容は正式に決定したものになります。
そうなんですね。じゃあもうこれはいろんな立場の方々が集まって協議もされたというものになるわけですね。
そうですね、私も今日先ほど紹介いただきましたけど、
はい、
そこで決まった事業計画を実行していく事務局という立場なので、
はい、
あくまで社会福祉協議会の主体は住民の皆さんということになっています。
はい、じゃあ早速その内容をぜひ教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。で、先ほど令和8年度の計画ということをお伝えしたんですけども、はい、ベースになっているのが、
はい、
地域福祉推進計画というものになっています。
はい、
でこれは今第3次、3回目になってまして、
はい、
令和5年から令和9年度の5年間の計画になってるんです。
5年間、これはなぜこんな長期間なんですか。
そうですね、で皆さんも肌で感じておられるように、三田は急激に少子高齢化が進んでいくということになっています。
ニュータウンに来られた方々が、例えば40代50代で来られた方がもう30年近く経ってくると、一気に大幅に高齢化が進むということになるわけですね。
そうですね、でかつ単身化、家族のスケールが小さくなっていくというのもあって、そういうようなことに住民の皆さんと一緒に向き合うとすれば、1年間でどうにかできることって、割と限られているので、
そうですね、
その推進計画についてもさまざまなメンバーの方に策定委員になっていただいて、5年間でこういうことを一緒にやっていこうというものを作ったんですね。
その5年間の中の3年目にあたるという、今この令和8年度がなるわけですね。
4年目ですね。
4年目、失礼しました。
はい、ごめんなさい。
そっかそっか、4年目になるわけですか。
はい、そうなんですよ。
はい。
はい、で、特徴としては4つ項目を設けてるんですね。
はい、
ですんで、そこから1つずつご紹介ができたらと思っています。
はい。4つということは、
はい、
この計画の中で大きく分けて4つですかね。
そうですね、また一つ一つ説明はさせていただくんですけども、
はい、
福祉目標は、自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりと いうのを、福祉目標にさせていただいてるんですけども、はいはい、まあ、それを実現するための基本方針っていうのを4つ設けてまして、
はい、
まあ、それがその5年間の計画の、幹でもあり、今回の令和8年度の計画の幹にもなっているというところです、
は
い、
じゃあこれを通してこの4つ今からご紹介いただく内容が5年間を通してどんどんとこう仕上げていくということになるんですかね、
はい、
じゃあ一つずつ詳しくお伺いしたいと思います、
は
い、
ありがとうございます、
はい、
で本当に今回ご紹介するのが4つなので4つのプログラムになるんですけども、
はい、ま
あ、全体を、ね、知りたいという方については社会福祉協議会のまたホームページなどもご覧いただけたら、はい、ダウンロードもできるようになっています。
はい、わかりました。4つということで今私もその資料をちょっと見させていただいてますが、1つ目が誰もが認め合う安心な地域づくりとありますね。これを詳しくこの項目をお願いしたいと思います。
はい、じゃあこの中の SOS が出しやすい地域づくりという中に、
はい、
当事者向けの情報発信というのがあります、う
ん、はい、
でここでいう当事者っていうのは、割と認知症の方であったり、うん、引きこもりの方であったり、まあ、生きづらさを抱えやすい方というような方もするんですけども、はい、実際にはその方を支える住民の方もいらっしゃるので、まあ、情報発信の充実ということで捉えていただけたらと思います。
情報って大事ですよね。
そうですよ ね、
ね。でその情報を送る側も必要とされている方にどこまで届いてるかなって確認も難しいところで。
そうなんですよ、ですので今日のこのプログラムも情報発信の一つだと思うんですけども、もともと三田社協だよりっていう紙媒体
ございますね、はい、
の広報誌だけだったんですね、でそれももともと三田社協だよりだったんですけども、途中から三田社協だよりってしちゃうと社協っていうところのことしか書いてないんちゃうかと思われてしまうので、今はぐっと身近な福祉の情報をお届け便ということで解消をしたところです。
タイトルを見るだけでも中がちょっとイメージできるように変えられたということ
ですね。
ま
あ、サンダーの福祉の情報が入ってるんやなっていうのがタイトルで伝わればというところと、
はい、
あとはホームページとか SNS、はい、SNS については Facebook、Instagram、LINE を今運営をしているところです。
はい、なかなか本当に誰もが認め合う安心な地域づくりっていうのは日頃忙しく生活している分にはあまりピンとこないんですけど、一旦立ち止まった時、本人も含めて家族も含めてなんかこう取り残されたような気持ちになったり孤独になったりしますけど、そういう時に頼れるのが社会福祉協議会、いわゆる社協さんだよってい う、 こうイメージがつながれば嬉しいですね。
そうですね、ですので本当に引っ越された方っていうのはまずインターネットとかで情報を検索されると思うので、はい、まあ、そこに引っかかるように、
はい、
いろいろな媒体を準備させていただいたり、
はい、
あとは住民全体のもあるんですけども、例えばちょっと一人で子どもさんを育てておられる方向けの LINE とかも、はい、そういう対象者別のものも少しずつ増やしているところです。
だからなんか生活しててさっきもおっしゃったように生活しづらいなと思った時にはご相談に行く窓口が社協さんだよってこう結びつくのが一番生活しているものにとっても嬉しい情報の一つですね。
そうですね、直接社会福祉協議会でやってないことでもご紹介もできるかと思います。
そうですね、結んでいただけるというね、つなげていただける、やっぱりこうご専門の方にはいろんなルートがあるということで私たちもこの番組をさせていただきながら実感しているところです。一つ目はこのぐらいの、まだまだいっぱいあるようですけど もう時間がねどんどんなくなっていくので二つ目に入ってよろしいですか。
はい、
はい、じゃあ二つ目が多様な力がつながり共同する協力の協に働くと書きます。共同する仕組み作りとあります。
はい、はい、じゃあここについても一つだけなんですけども、
はい、いろいろあるけども、はい、その中からピックアップして、はい、
力の循環を促進する拠点と人づくりの推進という中に、
はい、
今年新しくホットカフェネットワーカーを配置しますっていうのがあります。
なんか面白い大阪弁というか関西弁が入ってますね。
まあ、そういうのもあって選んだんですけども、
はい、
まあ、実際には配置は過去からやっているので強化しますという形なんですが、
はい、
まあ、ホットカフェなんで、まあ、これも関西弁の文 で ネットワーカーというのを足した言葉になっています、
はいはい、
で具体的にどんな方か、どんな職員かといいますと、
はい、
コロナ禍で緊急特例貸付っていう、お金をお貸しする制度が あったんですね。特に本来は貸付お金をお貸しするのでいろんな手続きがあるんですけども、その時は特例ということでだいぶ事務を簡素化してお貸しをするというのがあって、はい、今もお貸しした後返済をされている方であったり、はい、免除されている方であったりっていろんな段階の方がいらっしゃるんですが、はい、そのフォローアップを担う役割としてそのほっとかへんネットワーカーという職員が来年度から充実されることになったので、
そうなんですね、
はい、それを今日お伝えできたらと思います、は
い、いや今初めて伺って金銭面のところでもフォローしていただけてるんですか。
そうですね、実際にお金を直接お渡しすることはできないので、関連の制度であったり、お仕事を疲れることの、一緒に考えたりとかそういうところですね。
いや文字通り生活の中のお困りごとにいろんなこう受け皿とつながりを作ってくださるってことですね。はい、わかりました。ホット可変ネットワーカーという、はい、ご紹介をいただきました。そしてでは3つ目に行きたいと思います。3つ目の、役割として SOS を丸ごと受け止め支える体制づくり、これについてもいろいろあるようですが主にご紹介いただくのはどういう内容でしょうか。
はい、ありがとうございます。で実際に SOS1 個目が SOSを発信出しやすい地域づくりってあったんですけども、
おっしゃってましたね、はい、
実際に SOS を出してもらったとして、はい、その専門職、
はい、
の人たちがどういうふうにその解決をしていくかということで SOS を丸ごと受け止め支える体制づくりということにしていまして、はいはい、今回ご紹介するのは地域福祉推進研修会括弧専門職の開催ということになっています。
はい、
でこれは計画が始まった令和5年度からやっておるんですけども、本当に福祉で仕事をしている皆さんも、私は高齢者を支援する専門職だと、私は障害者だと、子どもだと、割と支援支える対象ごとに縦割りに、
そうですね、お話皆さんおっしゃってご説明いただいてますね、
なりがちなので、その解消を目指して実行委員会形式で、年に1回ではあるんですけども、
はい、
どんなふうにしたらその縦割りを解消して、顔が見えやすい関係だったり、今度こういう人が関わることになったから一緒にこういう部分を発揮してくれへんかなという、お互いの強みを出し合えるような、はい、ことが3出しても進んでいかへんかなということで開催をしているもんです。
はい、ということは今まではなかなか今おっしゃったように縦の連絡もあってもそこをこう縦断していくっていうのはあまりなかったということですか。
実際にはベテランの人だったら、あここにもああいう人がおるからここに言えばいいなとかいうのが、すぐにそういう一人を支えるチームがすぐにできるところもあれば、やっぱり、例えば一人だけでお仕事されてるとか新人さんであれば、
はい、
やっぱそういう力がまだね人材が把握されてなかったら、やっぱりその関わる人によって同じ相談をしても差が出たりっていうのも、
は
い、やっぱりそれはあるかと思うんですね。
そうですね、それは確かにね、そうですね。
ですんでそういうのを底上げをしていくというところだったり、もともと今相談事っていうのが本当に一つのお家の中で認知症の方の親がいらっしゃって、子どもさんもちょっと障害の疑いがあって、で真ん中の世代の方も例えば仕事リストラされてというようなことで、もういろんな課題が
絡んでますよね。そうですね、家庭の中で一つだけではないですからね
っていう前提があるので、やっぱりつながりを求めている専門職もやっぱ多くなってるんですね、また後ほどどんなテーマでやってるかっていうのをお伝えしたら内容分かっていただきやすいのでご紹介するんですけど、
はい、
毎年参加者は、70人を超えるような、
大勢ですね。
そうなんです、ですんで関心の高さはあるのかなというふうに感じてます。
どんなテーマなんですか。よかった、今ご紹介いただけますか。
はい、そうですね、で令和5年と6年は、はい、まずは分野を超えたつながりを体感してもらおうということで、
はい、
悩み事ほっとかせない 分野を超えたつながり体感120分っていうようなタイトルにしました、はい、まあ、ここにもほっとかせないとかほっとかへんとか出てくるんですけど、ね、
はいはい、
やっぱどうしてもあの専門職もいろいろ聞いても自分で解決できなかったら、
うん、
あの気にはなってストレスになったりもするので、はい、そういうのをほっとかずに、
はい、
あの分野を超えたつながりをこの120分で作ってもらえたらっていうようなのをちょっとサブタイトルに思いを込めたような感じなんですね。
つまり専門職その方たちをもほっとかないという。
もちろんそういうことですね。
あの当然あの住民の皆さんのことをほっとかないために専門職の方がいらっしゃるけども、その専門職の方もあのさっきおっしゃったようにキャリアごとにそれぞれとあの差があるかもしれないから、一人でこう受け止めたものをどうしようどうしようという専門職さんじゃなくて、その方たちをもほっとかないでい
く。そうですね。
ああなるほど、わかりました。はい、
ですね、その延長上で今年度も、
ええ、
今更だけどしっかり聞かせて多分野のことみたいな感じで、なんかもう変にベテランになると基本的なことを聞きにくいなっていうのじゃなくて、
ええ、
ちょっと分野を超えておしゃべりできるような場を作ろうということで、
は
い、まあ、毎年毎年いろいろ工夫しながら、あのやっているところです。
でそこにやっぱり活発な ご意見とかいろんな質問も出てきますか。
そうですね、あのもともと企画段階でもそうですし、はい、当日もやっぱり自分以外の分野のことをいろいろ質問されたりとか、はい、またその研修終わった後もここでつながったきっかけでこういうことができましたってご報告をいただいたりとか、
はい、
ですので、あの来年度についてもこの研修をやっていこうというふうに考えています。
大体いつ頃開催されてらっしゃるんですか。
大体、まあ、年度始まって企画するんで12月ぐらい、はい、
あ、そうなんですね。
これはちょっと住民の皆さんじゃないので、はい、専門職の皆さんにまたご案内をする形ですね。
わかりました。あのちなみに専門職って何種類ぐらい。
そうですね、
ざっとで結構なんですけども、
今ざっと今年度の分見る限り、多分20個ぐらいはリストアップしてるんですけど、
はい、
でも多分分け出すともっとたくさんあると思うので、
そのようにこう専門の方がそれぞれにいらっしゃるってことは、こちらからこう相談に行った時にもこういろんなお話をいただきながら、じゃあこれの件に関してはもうちょっと詳しい人がいますからって言ってこう交代してご相談にも乗っていただけるということですね。
そういうことができる専門職の方をこういう場を通して増やせれたら、住民の方も安心していただけるかなっていう趣旨ですね。
そうですね、ありがとうございます。3つ目は SOS を丸ごと受け止め支える体制作りということでした。じゃあ最後の4つ目になりますね。地域福祉を進める基盤作りという、ここのご紹介をいただけますか。
はい、ありがとうございます。ここでは地域福祉共同推進ネットワークの運営と計画の進捗管理っていうのをお
伝えした、はい、また難しい言葉が硬い言葉が並びましたが、つまりはということですね。
そうですね、
はい、
で共同っていう言葉は、
はい、
あの1年間単位でも5年間単位でもどっちでもやっぱりキーワードになってまして、
はい、
まあ、パートナーシップって言い方もできると思うんですけど、 あの関数字の12力を3つの政教さんの協と働くの共同なんですね、
はい、
でここに関しては社会福祉協議会とどこかが共同っていうのもあるし、はい、今はもうその共同っていう取り組みが市内にどこ、まあ、企業さんと団体さんであったり企業さん同士であったり、
は
い、まあ、いろんなのが広がってますので、
そうですね、
そういうことを考えるネットワークを作ろうということで、
うん、
地域福祉共同推進ネットワークっていうものを令和6年度から設置を
すでに、
はい、しています、
はい、
ですのであの、まあ、三田市社協としてもそうですし、三田市全体でもそのキーワードになっている共同というものを一緒に考える場を設けてまして、
はい、
今でだいたい30人ぐらいが毎回集まられるんですけども、今後はその世話役の方とは100人になればいいなというようなことも話しながら今あの取り組んでいるところです。
そうなんですね。ところで今日ご紹介いただいたのは何かこう目にすることはできるんでしょうか。
ありがとうございます、
はい、
あと市民センターとかの福祉センターにもちょっとあの概要版にはなるんですけども、はい、そういうものも置かせていただいていたり、
今日お持ちいただいたこのピンクの、
そうですね、
で自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりという、この冊子ですね。
そうね、はい、これが事業計画のもとになっている5年間の計画で、またあの住民の皆様には社協のあらましっていうものが、
はい、
あの まあ、地域の住民活動の総会とかでお配りをさせてもらったり、うん、
はい、
でそれの内容もまた社協のホームページにもその計画とかもダウンロードできるような状況にはしたいなと思っています、うん、はい、でまた最後に広報サンダと一緒に5月号が多分4月の末ぐらいに、はい、全校ポスティングされるかと思うんですけども、はい、その時に私たちの広報誌で令和8年度の事業計画もちょっとご紹介してますので、ぜひ見ていただけたら幸いです、
はいはい、じゃあそれを見ながらまた今日の放送をリピートしていただけたらより分かりやすくなるんではないでしょうか。ぜひリスナーさんにメッセージお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。では社会福祉協議会、私も今日この場で何がお伝えできるんだろうと改めて考えてみたんですけども、はい、社会福祉協議会については、本当に生きづらさを抱えている方でおられたり、うん、
はい、
まあ、そういう方に何ができるかなっていうことで、サンダのために何かやってみたいという方であったり、
はい、
まあ、またそういう人を応援したいという企業さんであったり、
はい、
専門機関さんであったり、
うん、
まあ、そういう方に様々な方に本当に参加していただいて、うん、サンダの福祉に届く事業を行っていくことが大切だなと改めて感じています、うん、で今日まあ、体は直接ボランティアとかはできないけど、例えば赤い羽の共同募金とか、はい、全員銀行とか、
あ、はい、
まあ、そういう寄付をいただくということももちろん福祉への参加だと思いますので、まあ、今日お伝えしたような広報の媒体であったり、いろんな手段を通してサンダの福祉が身近に感じていただけるようなことに取り組んでいけたら、皆さんと一緒に取り組んでいけたらと思っています。
平たく言ったら頼りになる親戚のおばちゃんおじちゃんっていう感じで、困ったことがあったらちょっと行ってこようというそういう気持ち。
そうですね、はい、それぐらいの身近さで、かつそれを相談されて実際答え解決がね結びつけられるようなことであったり、そういう仕組み作りっていうところまで一緒にできたらと思っています、う
ん、で今のメッセージだったら逆に、あ、私もなんか前も助けてもらったから今度は助ける側に回ってみたいな、なんかできないかなと思ってらっしゃる方も寄せていただける場所だと。
そうですね、今は共生社会なんで、まあ、支える、はい、支えられるというような構造よりはお互いが支え合うっていうところがゴールになっているかなと思います。
ありがとうございます。とにかく生活に密着して生きがい作りの場になるかもしれないし、あ、やっと糸口が見つかったってホッとできる場でもあるということで、この2ヶ月に一度、偶数月にいつも発信しておりますさっちゃん社協代理ということで、年度始めですので、今回は、ちょっと硬いタイトルになりましたけども、令和8年度事業計画について、三田市社会福祉協議会からお越しいただきました総合相談支援センター課長の大村和也さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は6月4日の木曜日にハニー FM で配信してまいります。この時間はさっちゃん社協だよりをお送りしました。次回もぜひお楽しみに。